新解釈コーヒーの世界。私、丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ今回もですね、新解釈コーヒーの世界プロ、焙煎に関係する深い深い世界です。で今回はですね、焙煎実務に入っていきたいと思います。まあ、まずは準備編ですね。でまずですね、焙煎やる人ってどういう人なんだろうって、また全然今最初から横道にそれますけども、どういう人が向いてるんだろうって思うんですけども、なんとなくコーヒーってロマンチックじゃないですか。なんかその癒しがあったりだとか、そのカフェの空間とかを考えると、焙煎ってなんとなく文学的で、なんとなくその文学家が書いてるコーヒーの言葉もすごい魅力的なので、多分ですね、カフェオーナーは文系でいいと思うんですよ。なんですが、実は焙煎ってなると、これ実はですね、思いっきり理系です。数値、化学、さまざまな理系の頭がないと焙煎はできないと思います。なのでカフェオーナーはですね、多く夢を求める夢人なので向いてる人って多分そんなにいないのかもしれないですよ。僕もどっちかといえば夢追い人なんですけど、でも一応ロジック的にはですね、理系の頭も持ってるんですよ。なんで焙煎もできるんですけども、なんでかというとですね、まあこっから本当に入っていきたいと思います。まず焙煎実務、今日お話しするのは準備編です。まず生豆の管理、そして焙煎機の予熱、そしてニュートラルって何っていうお話ですね。でこの準備ができてから次、来週ですね、今度ロースティングについての話をしていきます。ロースティングの時にも完全理系の話になりますけども、まずそのお話をしていきたいと思います。まずは焙煎の準備の段階で、まあここ掘り下げるとですね、とても1回じゃ終わらないので、ここはここでまた別の、新会社コーヒーの世界プロやりたいと思ってますが、生豆の管理ですね。ただ、その深い深い部分とは話をせずに、焙煎直前のことだけで話をすると、まず生豆はですね、どうしても、水分で保有している豆なので、その管理の中で気をつけないといけないのは気温ですね。室内気温です。室内の気温が高くなれば豆の温度が、そのそこに置いてあるものの温度もそれにイコールになってきますので、室温が高ければ高くなり、低くなれば低くなります。そして、その焙煎の時のその豆の温度がどのぐらい影響するかというと、まあ、北海道はもう厳しいんですよ。夏はですね、20度とか25度ぐらいになってくれるんですけども、下手に、倉庫とかに置いとくと、北海道ですから雪国ですよ、マイナスになっちゃうわけです。そうするとコーヒー豆もマイナスの温度のキンキンに冷たくなっちゃいます。そうするとですね、すごく難しくなるのが、焙煎機に入れる時の温度が20度以上違うんですね。そしたら焙煎の投入温度を、じゃあ僕は180度で釜温めて入れようかなと思って、180度で入れるコーヒーの豆が24度の豆と、2、3度の豆だったら、もちろん焙煎の出来上がりも時間もずれてきますよね。で実際に10度温度を上げるのに1分から1分半、2分ぐらいは違うんですよ。なので、20度違ったら焙煎時間2分から4分変わっちゃうことになるんですね。なので実はうちもそうなんですけども、冬場であれば24時間ストーブを焚いて、ある一定の温度帯を保つようにしています。で夏場であれば、なるべく日の当たらない蔵みたいなところに豆を置いて、あまり豆の温度が上がらないように気を使うようにしていこうと思っています。なので、まず豆の管理ですね。であとはコーヒー豆って焙煎されたらいい香りになるなってみんな思うと思うんですけども、私は創業以来ずっとやっていること、生豆の香りを焙煎前に全て書いています。実は生豆にも特徴あるんですよ。で最初はなんでこの違いなんだろうなと思ってたんですけど、これまあ夢を持ってちょっと続けてみてください。この香りの違いの意味が分かったのは生産地に行ってからです。生産地に行って初めて品種ごとのコーヒー豆のそのコーヒーチェリーを口にした瞬間、あそこで感じた香りって、この香り、この コーヒーチェリーの品種のそのテノワールの香りだったんだと、特徴的な香りだったんだって。この生豆なんですけど、基本はですね、あの畳みたいな香りします、青臭い、うん、グリーンビーンズなので、畳みたいな香りします。それで、まあちょっと年数が経ってしまって、水分が抜けていくと、まあ青々とした草が乾燥したら干し草になるように、干し草の香りや麦茶っぽいような香りになってきます。なので青いグリーンの豆を嗅いでもそのコーヒーの特徴が出てきます。で、不思議とですね、高品質なコーヒー豆ってこのグリーンビーンズでもいい香りするんですよ。例えばエチオピアのナチュラルとかって、本当にいい豆だとその焼いてないんですよ。焼いてないのにすでにストロベリーフレーバーしますから、絶対このコーヒーおいしく焼けるって思いますもん、はい。で、ゲイシャとかもやっぱりすごい甘い香りがあったり、で最近流行っているウォッシュドじゃなくてパルプドナチュラルだとかハニープロセスっていうコーヒーは、あれ実は果肉分を残して乾燥させるプロセスをしているので、果肉はついてないです。果肉はパーチメントについちゃうので、ただ果肉についていた水分が染み入って、シルバースキンのところに少し付着してるんですよね。多分その成分と液体というかドローっとした部分が染み入って乾燥して、普通シルバースキンの周りの果肉液って流されてしまうんですけども、それが流されてないのでやっぱりその特徴残ってるんですよ。なのでもう皆さん聞いてる人は一切一生やることないかもしれません。ただコーヒーを目指す人であれば自分から焙煎するので、素材のコーヒー豆が手に入ってきます。このコーヒーの生豆の香りの特徴、これをしっかりと、何回も何回もやんないと体の中には入ってきません。で、1回目2回目で判断しようとしなくていいです。分かってくるのは多分2年3年何千回との焙煎をした後に、あの時の香りだ、でしかも同じ豆も1体焼こうとしたら何十回と焙煎するので、それも1回嗅いでやめるんじゃないんですよ。僕最初に言った通り毎回嗅いでるんです、同じ豆を焼こうと焼く前と。でこれを繰り返してるとやっぱり豆の特徴分かるようになります。これなかなか多分やり続けたことのある人しか分からない世界なので、それとですね、生豆は欠点豆ですね。欠点豆があるかないかを香りを嗅ぎながら豆自体も凝視してみます。ああ欠点豆多いなと思ったらやっぱり除去した方が、欠点豆の方がロースト後の香りも強い豆が多く含まれてるんですよ。でロースト後の香りの強い、発酵豆だとか、そうですね、虫食い豆よりカビ豆かな、あとは薬品臭のするコーヒー豆とかも生豆であるんですけども、でこういうのはですね、なるべくやっぱり取り除いた方が焙煎中に他のコーヒー豆に移ってしまう可能性があるので、取った方がいいです。で特にロークオリティのコーヒーだと、ロークオリティもそうですけど、普通に、流通しているコーヒー豆だと欠点豆の除去まで生産地でやってないことも多いので、そこは豆をよく見てみてですね、色が変だなとか思う豆があったら、何粒でもいいので取った方がいいと思います。そしてですね、生豆の準備ができました。そしたら今度は焙煎機なんですけども、手順的に言うとですね、生豆の前なので焙煎機はですね、余熱という考え方があります。焙煎機が均一に豆を焼かないといけないときに、もちろんガスつけたり電気つけたら、そこに熱源は存在するんですが、だいたいですね、小さな釜5キロとか10キロ15キロの釜でもそうだと思うんですけども、20分30分は、もう空炊きします。なんですで どのぐらいの感覚でっていうと、もう究極職人的な言い方させてもらいますよ。ちょっとプロっぽく言わせていただきます。焙煎機のビスの1本まで同じ熱の温度になるまで温めます、はい、ちょっとプロっぽいですよね、はい、でも一応意識してます、はい、っていうのはですね、やっぱり1回目の焙煎と2回目の焙煎、実際に10バッチぐらい焼くんですけども、焼き続けたら釜全体がビス1本まで温まるのはもう容易に想像つくと思います。ただじゃあ1回目の2回目の焙煎機、 焙煎の時に温まってなかったらどうなるのって言ったら、やっぱり焼きムラになるんですよね。なのでコーヒー豆を1回、まあ、5キロとか10キロとかで焼くようになったら分かるんですけども、それがなかなかいいコーヒー豆だと5キロの豆で100グラムで 2,3 千円の豆を焼くってことは何万円の焙煎をするわけですよ。下手したら何十万の焙煎をするんですね。それがコントロールができない状態で博打的に焼くわけにいかないわけです。なので焙煎人として圧倒的に必要なのは、その安定した状態をどうやって整えて作ってきますかっていうことになってきますので、そうなると焙煎機の余熱をしっかりとして、ビス1本まで、その1回目の釜の温まり方が10回目の焙煎を終えた時の釜の状態とより近い方がやっぱり理想なんだと思います。なので最初20分、30分、それは外気温によっても変わります。そして釜の大きさによっても変わるんですが、しっかりと余熱をとって釜全体を温めていただきたいと思います。そしてですね、釜が温まった頃、必ず焙煎機には風量調節というようなことを前回説明したと思うんですけども、その弁があって風の通し方をコントロールするところがあるんですけども、多分皆さんですね、そもそもどこがスタートなのっていうのが分かんないと思います。まあ、どの焙煎機にも1から10の、空気の抜き方があったり、まあ、それが ABC で書いてあったりとかあるんですけども、そもそもスタートはどこでスタートしたらいいんだっていうのが分かんない場合が多いんですね。この時に考えられていて、僕が今まあ、それこそ焙煎を学んでる時にいろんな本の学びやいろんな焙煎人の話の中から、ああそれだと思ったのがですね、ニュートラルというところです。ニュートラルというところを探す、これはですね、まずは温度が上がりも下がりもしない、火力を見つけます。なので自分が180度で投入したいなと思ったり、200度で投入したいなと思ったら、その時に、火力を調整できると思うので、まあ、その火力を絞って絞って絞って小さくして上がりも下がりもしないところを探します。それで、上がりも下がりもしないところが見つかったら、今度は空気の量の調節ができると思うんですけども、その空気量の調節の時にですね、コーヒー豆を上から入れるところにホッパーってあるんですけども、ホッパーを開けて豆を入れますよね。ホッパーを開けて豆を入れる、このホッパーを開けた状態のところをちょっと脚立とか乗って上に行かないダメなんですけども、開けるんですよ。豆入れないでホッパーを開けます。このホッパーを開けた時に、空気が、吸い込むことも出てくることもない状態をニュートラルと言います。要は空気がとどまってるんですよ。このニュートラルを確認します。もし上がどうしてもやりづらい方は、コーヒー豆を抜いてチェックするための棒が刺さってると思います。あの棒の部分を外して、空気が吸ってんのか、吐いてるのかで、基本的にはですね、必ず吸ってないダメです。基本的には吸ってないダメなんですよ。でここの棒は吸ってないといけないし、出すところも吸ってないといけないので、やっぱりニュートラルを見るのは上なんですよね。この上の部分で、もし熱が出てきたら風量が足りないです。吸い込ませてください。なのでその弁を開けていきます。であまりにも吸い込みが強かったら、これを、戻していって、あんまりこの風の出入りがない状態を探します。これ何が重要かというと、ここで温度が上がりも下がりもしない、でしかも風量がここで安定している、この2つを見つけることによって、今火力を絞りたい時と火力を当てたい時と火力を当てたくない時の判断基準がそこなんですよ。それが分かってないと、今一体カロリーは絞ってるのか絞ってないのか分かんないですよね。この0点っていう180度で安定するところから、要は温度を上げたいのか下げたいのかっていう判断ということです。そのためにニュートラルを見つけます。まあ、それがどうしてもですね、風量調節が強すぎてしまってないっていう釜もあります。逆に言うと、煙突ついてるしファンもついてるのに、あれちゃんと吸えてないっていう釜にも出会ったことがあります。 そうするとこれはですね、根本的に設置をやり直さないといけないんですよ。なのでこういうところってかなりプロの知見になってくると思うんですが、このニュートラルを知るで、ニュートラルを確認して火力、自分の火力がここが上がりも下がりもしない火力なんだなって、これはですね釜ごとに全部違いますから、何番って言えないし、ガス量何番とも言えないんですよ。なのでまずは、そのチェック方法として僕が焙煎するときに意識しているのはこのニュートラルを探しております。まあ、そうするとですね、しっかりと焙煎のまず準備段階ができるというような形なので、これもですね感覚的に言うと先ほど言ったあの文系とかではなくて理系のその構造のことを理解しないといけないんですよ。風量も実は、数値に置き換えることができます。で熱に関してももちろん数値で見ていきます。そして生豆の管理も実はあの温度もそうなんですが湿度管理もそうですし、湿度の前に生豆に含まれる水分値、あとは水分活性値などなどの管理なども含めると、やっぱりですね数値管理をある程度理解していないとできないっていうのがこの焙煎の世界になってます。なので、あもう本当私数値は苦手なの、夢見て美味しいコーヒー飲みたいという方はホールにいてください。はい、ホールでですねコーヒーを落としながらお客様のマスターの接客をするというのが向いていると思います。このようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています。バルミコーヒーは札幌市内6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。